ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアの輸出額は史上最高の記録を記録した。インドネシアでのコビッドパンデミックへの対応は世界的な評価を得る。最初のニュースです。経済担当調整大臣のエルランガ・ハラタルトは2021年8月のインドネシアの輸出額は214億2000万アメリカドルに達し、2011年8月の前回の186億アメリカドルに続いて史上最高の記録となったと述べました。輸出の実現は 20.95% または 64.1% 前年比増加し、2021年8月のインドネシアの貿易額を支えました。これは47億4000万アメリカドルの黒字を記録し、2006の12月の46億4000万アメリカドル以来の最高記録でもありました。エルランガ大臣は木曜日ジャカルタで、この成果はインドネシアの景気回復が世界的な需要の回復と一致し、続けていることを示していると述べました。コビッド19の陽性症例を減らすためのインドネシア政府の努力は世界的な評価を得ています。これは水曜日にジャカルタのコミュニティ化する制限実施のプレスリリースで、保健省のコフェル助教ワクチン接種のスポークスパーソン、シディナディア・タラミ氏が語ったものです。シディナディア氏は、ourworldindata.org サイトの出版物の一つであるジョン・ホップキンス大学 CSSE コフィル実給データが、インドネシアでのコフィル実給の対応は2週間以内の処理数を最大 58% 削減できたため、世界で最も優れたものの一つとして高く評価されていると述べました。シディナリア氏はこの前向きな傾向を維持する必要があることを念をしました。しかし、コビッド19ウイルスの新しい変異体の脅威とコミュニティ活動の開始により、次の波が発生する可能性がないわけではありません。したがって、国民は依然として健康プロトコルを遵守し、ワクチン接種を早めることによって、パンデミックが終わる前に油断してはいけません。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は9月16日木曜日、オーストラリアの原子力潜水艦はニュージーランドの領海に入ることができないと述べました。これは米国とイギリスがオーストラリアに参加国間の安全保障パートナーシップに基づく原子力潜水艦を運用するための技術と能力を提供する計画に応えて、アーダン首相が語ったものです。パートナーシップは水曜日、米国のジョー・バイデン大統領、イギリスのボリス・ジョンソン首相、オーストラリアのスコット・モリソン首相によってバーチャル発表されました。アーダン首相は1984年の非核地帯政策の下では、原子力潜水艦はニュージーランドの領海での運用は許可されないと述べました。 9月16日現地時間木曜日に中国南西部で地震が発生し、約3人が死亡し、数十人が負傷したと報告されました。この自然災害により、四川省の救助隊は2番目に高い緊急対応を行いました。ロシア当局によると、地震により3人が死亡、3人が重傷、57人が軽傷を負ったということです。9月16日木曜日、チャンネルニュースアシアのページで報告された地方自治体によると、少なくとも1万人が緊急避難所に移送されたということです。地震は朝、重慶の大都市の南西約120キロのロシア地域を襲いました。国連安全保障理事会のメンバーは、北朝鮮の最新の弾道、ミサイル、テストに関する緊急会議を開催しました。フランスの国連大使ニコラス・デド・リビエル氏は、弾道ミサイルのテストは国際社会にとって脅威であると述べました。リビエル氏は国連安全保障理事会のメンバーは、ミサイルテストを非難するためのコンセンサスを形成したと語れました。すべての当事者は安保理決議に違反する北朝鮮の行動について非常に懸念しています。9月16日木曜日、アルジェジラが報告したように、リビエル氏は、これは平和と安全に対する大きな脅威だと主張しました。北朝鮮は鉄路で輸送される新しいミサイルシステムをテストしたことで知られています。北朝鮮の通信社の朝鮮中央通信は、このシステムは北朝鮮の脅かすあらゆる勢力に対する潜在的な反撃として設計されていると報じました。これでニュースを終わります。皆さん、コメントです。今日は韓国北朝鮮ミサイルテストについてお伝えします。編成列車上での弾道ミサイルテストでの北朝鮮の成功の象徴は、今週国際的な非難を集めました。ミサイルの射程内にある最も近い隣国である韓国と日本は、脅威を感じており、テストは周辺地域の平和な環境を乱したと述べました。北朝鮮の通信社が公式に発表した写真と報道して、2021年9月15日水曜日、朝鮮中央通信は、編成列車上で実行された弾道ミサイル発射テストを示しました。射程 800km のミサイルの発射位置は、秘密にされており、丘陵地帯であることのみ表示されました。同日、韓国は潜水艦発射弾道ミサイルもテストしました。これにより、このようなシステムを開発するのは、 7番目の国になりますか？核兵器を持たない最小の国になります。北朝鮮と韓国の両方が優れていると主張されている新しいミサイルを発射しました。しかし北朝鮮のテストは核ではないものの、国際的な批判と懸念を引き起こしています。米国はこのテストは国連安保理決議に違反し、平壌の近隣諸国に脅威を与えると述べています。一連の国連安保理決議は、北朝鮮が弾道ミサイルを開発またはテストすることを禁じていますが、それでも巡航ミサイルは許可しています。弾道ミサイルはより大きく、より強力なペイロードを運ぶことができ、より長い射程を持ち、より早く移動できるため脅威とみなされています。平壌は国際法の下で弾道ミサイルと核兵器をテストすることを禁じられています。以前実施されたいくつかのテスト、特に核兵器の開発に関連するテストは国際社会から批判され、国連安全保障理事会からの制裁を受けました。引きずり続けている朝鮮半島の問題は対話を通じて解決されるべきです。両朝鮮は軍事的緊張を和らげ、朝鮮半島での戦争の危険を終わらせるという共同のコミットメントを再構築することによって抑制を行使することができなければなりません。コメントを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はインドネシア籍十字社が1945年9月17日設立されたことから始めます。インドネシア籍十字社を設立するための闘争は1932年に始まりました。この活動はインドネシア籍十字社形成計画を基礎することにより、 RCL センルク博士とバーデル・ジョハン博士によって終了されました。インドネシア独立宣言後のインドネシア籍十字社形成のプロセスは1945年9月6日に始まりました。その時、スカラノ大統領は国家籍十字社を設立するために、当時のインドネシア保健大臣、ブンタラ・マルト・アトモジョに命令しました。1945年9月17日、インドネシア共和国の独立からちょうど1ヶ月後、インドネシア籍十字社が結成されました。この歴史的なイベントは、今日インドネシア籍十字社でとして知られています。次に、毎年9月17日に祝われる国家運輸デーについてです。国家運輸デーが規定される前に、運輸部門に従事するすべての国有企業、BUMN はそれぞれの設立を異なる近い日に祝っていました。時間と費用を考えると、ほぼ同じことを祝うための隣り合わせで接する祝賀会は、非効率的であると考えられました。そのため1971年には国家運輸デーの記念日が運輸部門に従事するすべての国有企業の検診の日、つまり9月17日を統一するために設定されました。
この国家運輸令は1971年8月26日に発行された運輸大臣の法令により1971年に設立されました。最後に1978年9月17日にワシントン DC のホワイトハウスで証明された中東の平和のためのキャンプデビッド平和条約についてです。米国のジミー・カーター大統領はエジプトのアンワル・サラト大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相との間の12日間の会談を終了しました。条約の名前は交渉が行われたメリーランド州フレデリック郡にある米国大統領の別荘であるキャンプデビッドに由来しています。この協定はまた1979年にイスラエル・エジプト平和条約を誕生させました。これで今日の歴史を終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
We can move together. tunjukkan pada dunia kita punya cinta. Sekarang saatnya. One, two, three. I come on, we can sing together. Come on, we can move together. Come on, let's have fun together. Come on.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、イノネシア語です。今日は UNDP はバルジ信号の埋め立て地を再建することについてお伝えします。国連開発計画 UNDP は、中部スラウェシ州のバルでの地震によって被害を受けた多くの埋め立て施設を再建することを計画しています。パルの変わった埋め立て施設の建設は、UNDP が処理する世界銀行の資金を使用しており、現在も入札で中継中です。先週の月曜日にパルでアンタラ中心者が報告したように、パル市の環境局長官フィルマン氏は、UNDP が2018年9月28日に地震影響で被害を受けた3つの川との埋め立てゾーンに再建すると説明しました。建設リハビリの面積は約 1.3 ヘクタールです。候補はサニタリ埋め立てシステムを採用するか、ゴミ処理の単 ON に積み上げて圧縮し、ゴミ処理のパターンを多めに積み上げて圧縮し、土を締める方法です。この方法は、刺激臭やその他の社会的問題を回避するために使用されます。フィルマン氏は、第2ゾーンの埋め立てにすでに景気容量があり、始めていることを考慮して、第3ゾーンを再度有効にする必要があると付け加えました。再開発には、最小限の負荷を測定するためのケリオブリッジの建設が含まれます。建設活動は、遅くとも2021年後半または2022年初頭に開始されると推定されており、この活動は災害後の リハビリと復興を加速する取り組みの一環です。フィルマン氏によると、サニタリー埋め立て地質したもの使用は、ゴミによって生成された排水を特定のチャンネルに放出する前に中和できるため、非常に効果的です。実際、中和ポレーション数を減った排水は環境に害を及ばすことはなく、実際に植物に飲料を与えるのに役立ちます。川砂の埋め立て地は住宅地に近いため、UNDP は社会環境の側面を考慮しました。彼は埋め立て地の支援施設の建設を促進するための UNDP の存在は、パルとその周辺を襲った地震、津波、駅長化の後に回復するためのパロシ政府の努力に大きに役立ったと述べました。フィルマン氏によると、災害復旧には様々な関係者の関与が必要です。特に政府の注意が現在の COVID-19 パンデミックに引き続き集中しているためです。これでインドネシア語を終わります。
ボイスオブ Indonesiaは再び DOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブ Indonesiaから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.doinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
あの皆さん、パソナイノニシアです。今日はバニワギのセグレムンの料理をご紹介します。再び旅行できるなら東ジャワ州のバニワギ県に来てください。この町にはイージェンクレーター、バルラン国立公園、ブランバガン公園、グリーンベイ、赤い島のビーチ、スカマデのビーチ、アラスプルを、国立公園など、多くの美しい観光地があります。バニワギへ訪れたら、といえば、ここの名物料理を食べないわけにはいきません。その二つは、セグルメンです。セグルメンは、竹の中で料理し、火がよく通るまで焼いたご飯です。セグルメンは、バンジャル村のお親族の典型的な料理です。スクール麺を作るために必要な基本的な材料はもち米です。よく洗った後、月桂樹の葉、国分みかんの葉、レモングラス、塩で味付けします。ココナッツミルクを加えて香ばしい味を加えるものもあります。補足として、セグル麺は鶏ひき肉やマグロと一緒に加えることもできます。すべての材料を混ぜ合わせてからバナナの葉で包みます。持ちの型にした後、竹に入れて暖炉で最大4時間焼きます。竹が黒くなるとき、セグラ麺によく火が通った合図です。ガジュグしていることの証拠です。セグラ麺を食べると、独特の香ばしくて美味しい味がします。なぜならおかずが入っているからです。セグラ麺はなしばかり、すすみ焼きご飯と穴自由に食べられます。しかし時間とともに、多くのセグラメンは塩漬け、卵、オムレツ、赤サンダル、アンチョビなどの他のおかずと一緒に出されます。セグラメンはオランダの植民地侵略者と戦っているゲレラの食料となる食べ物であったと言われてます。独立のために戦うとき、多くの住民が森の中で戦い隠れました。そこで彼らは生き残るためにセグル麺を作りました。セグル麺を楽しむために、バニュワンに発酵の料理を販売するレストランがたくさんあります。価格はおかずによって異なりますが、一皿あたり約15,000ルピアと25,000ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソナイノニシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、ワヌワヌです。今日は2021年のチェンプクモラペシュティバルをご紹介します。第11回チェンプクモラペシュティバルはバーチャル開催されます。これは進行中の COVID-19 パンデミックに関連しています。このバーチャルフェスティバルは、若者がマラン県のダウ地区カリショグ村のカンプルチェンプルでこのイベントを開催するのは2回目です。以前、2020年9月に開催された第10回チェンプク村フェスティバルでは、バーチャルも開催されました。チェンプク村フェスティバルの先駆者であるレディエコ・プラセッティオ氏は、バーチャルフェスティバルは2010年から開催されている地元の文化芸術イベントの持続可能性の一形態であると述べました。フェスティバルは2021年9月18日に2つのセッションで開催されます。最初のセッションは、チュームプラットフォームを介した議論から始まりました。2番目のセッションは、文化芸術のパフォーマンスだけでなく、海外及び国内からの才能のあるパフォーマンスと才能のあるミュージシャンとのセッションでした。スコットランド、米国、フランスなど海外からのミュージシャンも参加します。インドネシア自体からは、ジョクジャ、バリ、ポンティアナ、ガルト、バンドン、スラバヤ、シギのミュージシャン、そしてセンプルク村の住民など、主人の才能が参加しました。バーチャルでありながらチェンプク村フェスティバルでは地元の知恵である文化芸術のパフォーマンスが披露されます。テディ氏はパンデミックでは全ての関係者が常に情報技術の状況に適応する必要があると説明しました。今年のイベントではチェンプク村フェスティバルが視野を広げ心を研ぎ澄ますをテーマにしました。テーマは国の祖設者であるモハマド・ハッタの名簿の断片から取られました。このテーマは目と心を研ぎ澄まし続けるための新しいパターンと仲間の村人に対する集合的な感受性を促進します。 リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイズ・オブ・インドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイズ・オブ・インドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
kita telah lama berjuang bersama. Suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。